レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。8月20日配信、シャープ116です。
はい、
2週連続でレクリメンバーのぬるくんを迎えて3人での配信をお送りする予定だったんですが、思いのほかというか、思った通りというか、案の定、かなりのボリュームになってしまったので、
はい、
3人レクリパート2をね、半分に切って前後編でお送りします。
そうですね、本当はね、2回のつもりでね、
はい、
収録したんですけどね、こうやって今オープニングを撮っておりますよ。
はい、
はい、ちなみに前回配信してね、パート1、で感想とかあとお便りいただいてます。
ありがとうございます。
はい、なんでそちらについては後ほどご紹介したいと思います。
はい、
はい、
それではね、早速3人レクリパート2前編をお聞きください。
はい、
VTR スタート。前回に引き続きレクリエーションポートメンバーぬるくんと一緒に3人レクリでお送りしたいと思います。
はい、ぬるです、お願いします。
お願いします。
ヒエ
ヒエ
ヒエヒエ、集中集中ヒエ。
なんでそんなことになって
ましたっけ。これね、始まるまでが相当長かったんですけど、 その間何があったか、簡単にダイジェスト
を、もうマジックしてもらったり、催眠術かけてもらったり、その催眠術の影響で、
今こういう感じになってますヒエッ
っていう
感じ。何かけたの。
覚えないんだけど。
そういうのどうなの、覚えがないっていうか、思ってたのと違うんだけど、なんかこの人こういう反応出ちゃってるみたいな。
でもありますね。
怖っ。
もうかけられる人がイメージしてる、なりたい自分みたいなのに引っ張られちゃうみたいなのは割とあります
。
それで生きていけたらいいね、
明るく。
確かに確かに。
ぬるくんはね、マジックもできて、ちょっとした催眠術もできる、たしなむっていうことで、待ち時間にやってもらいましたっていう、
はい、面白かったです、
はい、でした。
ありがとうございます、
はい、
で、まあ、前回ね、その、ツイッター担当だったんだよっていう話はしましたけど、
はい、
そもそもそのものの始まりのきっかけというか、どういういきさつがあってそのレクリエーションポートの、ツイッター担当になったのかみたいなのを聞きたいなと思うんですけど、僕はあんま分かってないんですよ。
分かってないんですか。
なんか来てくれたみたいな感じなんですけ ど、その辺2人はやり取りしてたわけでしょ。は
い、そうですね、いつですか、2年前コロナの前
ですね。
ですよね。で、ちょうど年末年始。
コロナの前、コロナ禍でこれが始まったんじゃなかったっけ。
違う、全然違う。
改ざんされてる記憶。
嘘、怖。
2人とも
最近なのか。意外と最近なの。
意外と最近。でも1年くらい前、1年前
もう分かんなくなっ
ちゃう。催眠術か。記憶が
ぬるくん、ちょっと
1、2年前ですかね。
まあ、そうですね。で、スタッフがね、いたらいいねっていうので、ツイッターをお願いできる人をっていうことで、まあ、とあるところで、まあ、今はね、いろいろクラウドソーシングとかありますけれども、探していたんですよね。で、何人か手を挙げてくれた方々が、
そうなんだ、
いたので、
知らなかった。
それこそ、
そうなん
だ、私の中で先行したんですよ。
先行したかった
そう
ね、そうなんだ。
先行勝ち抜いたんですか。
勝ち抜いたんです。
あら、
知らずに。
知らなかった、
知らなかったか、はい、そうなんです。
うん、
ポイントとしてはね、番組好きになってくれそうだなって、
なるほどね、
すごく単純に、本当にその例えばマーケティングが強いですとか、そういうビジネスでね、お仕事として得意そうだなっていう方もいたんですけど、それよりね、楽しく聞いてね、コメントしてくれる方がこちらも楽しいじゃないですか、っていうのでぬるくんをお願いする相手として
素晴らしい
選んだわけでございますけれども、
ありがとうございます、
はい、
いや狂いはなかったってことですね。
私の目に狂いはなかった
なんだこいつ
ね。いや、よかった。いや、一回言ってみたかった。
あ、そうです
人生で一回ぐらいはね。
あ、そう、選ばれしヌルだったんだね。
そうですよ、もうすでにレクリ大学は始まってた。
あ、そのヌルはどうだったの、いろいろそのね、クラウドソーシングですか、ソーシングなるものがある中でそのまあ、いろいろ多分人材を必要としてる募集はあったと思うんだけど、そこの中でこうレクリが目に留まったわけなんですかね。
そうですね、その面接始まりましたけどでもやっぱり募集を見て、ポッドキャストっていうのが出てきてて、もともとポッドキャスト自体はちょっと気になってはいたんですよ。手は出してなかったんですけど、
はいはいはい、聞いてはいた？
いや全然もう聞いてもいなかったので、
名前だけみたいな、
そろそろ聞いてみっかっていうのをその文面見て、めちゃくちゃ上からですけど、まあ、聞いてみたら、レクリエーションポートおもろくねっていうのを思って、で聞きましたみたいな感じで、そういうメッセージを送って、晴れて今。
おお、なるほどね。
すごいね。
これ台本じゃありませんよ皆さん。言わせてないですからね。
やばいよ。
なるほどね。あ、そうなんだね。お、面白いね。
面白いですね。
ほうほうほうほう。へ
え。まあ。あれですよね、レクリエーションポートのツイート、さがのぼったらぬるっていうのが出てくるんですかね。
ぬるっていうのがね、
ぬるって書いてたもんね。
書いてましたね、
確かに。そうね、
そうだね、懐かしいね。
懐かしいですね、
そこのやっぱ文面も我々がねやるのと違うし、絵文字も違ってたし、なんかやっぱ第三者的な人が、番組を見てそれについてこう言ってくれるっていう、そのまたなんていうの、リツイートとかとは違ったなんだろう、視点というか良さがあって楽しかったなと思ってますね。
多分その辺を本当にマーケティングとか、運用やりますって仕事として、ね、やってる方とかだと、今度オーダーしなきゃいけないじゃないですか、ある程度で。こちらもね、まだそのポッドキャスト始めて間もなかったので、そこまでね、なんかこうこちらも指示出しをしてやらせるっていう感じはまず無理だし、そもそもそれが楽しくないし面白くないじゃん、結果自分たちの言葉の反映みたいになっちゃうから、そういうところではやっぱりね、今さっきも言った通り、そのぬるくんの感想とか、言葉とか絵文字とか表現してくれるっていうのはとてもね、いいことだと。
そうですね、
レクリならではで良かったかなって思います。
ありがとうございます、良かったですね。
すごいいいものをゲットしたよなっていう感じゲ
ットした
ですね。
ゲットした。
いや、それこそそのやっぱ頼んでさ、お金も発生してるわけじゃん、だからこうなんかビジネス的になるかなと思ってて、一応やり取りはできるけど、みたいな感じで、まああれ、まあ終わったらさようならみたいな感じになるかなと思ったらなんかやり取りもね、仕事の必要最低限のやつだけみたいな感じかと思ったら、意外とそうでもなくて、気に入った者同士なのか分かんないけど、楽しく会話がしたり、こうやって続いてるっていうのがすごいなと思って、
よかったです。
いや、こちらこそよかったですと思って、
嬉しいですね。
いや、嬉しいよ、
ね、
もう改めてすごいことですよね。 やすごいこと、あのレクリー始まったこと自体もさある意味奇跡ですけど、うん、まあ、いろんな社会情勢あってのレクリーだけどさ、うん、それがねまたこうやってで、しかもね当時学生だったじゃない。
そうですね、
ね、で気がついたらもうねお仕事してて、うん、なんかね
すごそうなんだ、
すごいよこんなに。
まだ実感ないもん、まだ大学行ってるでしょ、うん、みたいな
嘘
だからその会うってなった時ぐらいだよね、あもう卒業して働いてる、はいみたいな感じになって
びっくりしたよね、うん、うん、どうなんかそのなんだろうな、私たちはさそんな日頃の過ごし方は変わらないレクリの日常っていうかさ、だけどヌル君にとってはねそのこの間そうやって変わってるじゃないですか、ライフプランというかさその学生から大人にっていうので変わりました、その
もうなんか
関係ない
趣味みたいな感じで参加してるので
じゃあ引き続き、はい、ねすごいね、
逆に聞いていいのかわからないですけど、お二人はもう趣味って感じなんですか、
うん、どうなんですか、
なんか位置づけがあるんですか。
あ最初なんか変わってった気はするけど、うん、今は趣味よりもちょっとライフワークに近い感じになってきた、習慣みたいな感じかな、
うん、歯磨きぐらい、
いやなんかお散歩ぐらいウォーキング
ウォーキング
だ、もうちょっとそのタイム上げたいみたいなのが面白い内容にしたいみたいな、
あなるほどね、
感じかな、
はあ、ははあ、
どうですか。
あそうですね、最初はその勉強みたいな感じだったかと思うんです、うん、あの技術的なね配信をするっていうところで勉強しながらっていうのが一旦そのちゃんとやらなきゃみたいになったんですけど、うん、詰め込むと自分が空回りするっていうことを学んだので、うん、最近はどちらかといえば趣味に近い感覚です、うんうん、だからそのなんだろうな、オフともまた違うんですよね、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうね、テニススクールに行きますぐらいの感じ、休日に、
うん、習い事
みたいな、習い事みたいな、趣味の習い事みたいな感じですかね、
うん、なるほどね、はい、確かに認識の、うん、違いとまでは言わないけどどうしていくみたいな話でなんか揉めるまではいかないけど、まあ、意見の衝突みたいなのはあったりも、
ね、定期的に多分、うん、でもそれで多分すり合わせてるでしょ、
うん、そうですね、
それがお互い黙ってたら多分気がついたら全然違う方を見てるみたいな、うん、なりかねないよね。
これが2人だから、うん、その正面衝突というか話になるけど、うん、もし3人でヌルがいて、うん、こういうことになったらどうなったんだろうなっていうのも興味が、うん、ちなみにヌルは怒ったりするとどういう感じになるの？
価値観の違いの
あんまり、
うん、
怒ってることがないんですけど、マジで怒った時は、
うん、
なんですか、静かに、
うん、
これってこうなんですかみたいな感じで、うん、質問詰めしながら、なんか納得いくまで言い続けます、
うん、
それでもいいね、怒ってるっていうよりはそのちゃんと理解したいみたいな感じだよ ね、
ね、うん、一緒ですけど、僕と一緒ですけど、ヌル君
そうなんですか、
スタイル僕もそうです、
あれ小宮さん疑問って感じですけど、
何ですか、
理解してくれてるんですか、
理解してくれてるっていうか僕の質問は気づかせようとしてる、う
ん、
質問することによって考えてもらって、うんうん、その自分が発言するためには整理しなくちゃいけないから、
うんうん、
あなたの言ってることを分かってますか自分で、みたいな感じの
そこよそこ、
何がですか、
だから
何がですか、
ちょっとね、だからアプローチの違いってことよ、
うん、
うん、だからその多分武藤さんのその武藤さんの癖なんだと思う、その喧嘩越しに聞こえがちみたいな、
あ聞こえがち
でしょ、なんか
そうなんですか、そう
違うかな、
喧嘩越しに
聞こえがちなんだと思うよ、
そうなのかな、う
ん、なんかちょっと なんかね、突きつけるようなとこあるでしょ。
まあ、まあ、突きつけますね。
そうそう、多分そこなんだと思う。そうそう、別に喧嘩じゃないんだろうね。
うん、そう、なんかちょっとねあれだよな、なんかカーボーイ的な、すぐなんかカチャッみたいな感じで
そういうとこあるよな、
突きつけるみたいなっていう、まあ確かにね、うん、いやあります、突きつけがちな感じは、う
ん、それが多分正確さなんだよ、
うん、
そのピンポイントにちゃんと正しく指摘をするっていう上手さなんだけど、うん、多分人によってはもうこういう感じ。
そうな、
そう、カチャッ。
昔すごいとんがってたからさ、そういうのの名残かもね、うん、
あ、
突きつけるみたいなのは。
そうか、
まあ、そんな喧嘩みたいなのじゃないけど、だ今のぬるのだとさ、うん、その怒ったらっていうパターンじゃん、うん、自分はこうしたいけど相手が違う方向に行こうとしてるみたいな、うん、そこのすり合わせがうまくいかない、
うん、
そのいわゆる方向性の違いみたいな時の話し合いみたいなのはどういう感じになる、
うんうんうん、難しいですね、
うん、まあ、実例がないと言いづらいだろうけど、
割と最近ちょっとそういう機会があって、
うん、
まあ、お仕事の時になんかプレゼンをしますみたいな時に方向性が違うなみたいなのがあったんですけど、結構ちょっと悪い癖なんですけど、
うんうん、
ちょっと議論長引かしちゃいますね。これってこうですよね、でもこうじゃないですかみたいな、よくないんで、ちょっと気づいたら、あ、ちょっとここは譲歩しなきゃっていうのは思う、
よくないの、その長引かせちゃうっていうのは。
まあ、よあんまり生産性ないなっていうことに気づいて、
生産性
ずっと同じ議論ぐるぐるしちゃうみたいな。
嫌だよね、繰り返しはね。
自分でそれに10分ぐらいして、あ、ダメだこれみたいな気づく。
それ気づけない人も多いじゃん。自分のもう採用にするまで周りが折れるまで繰り返す人もいるじゃん。
難しいね。
生産性ないのか。でも自分はこうした方がいいと思うからその意見を言ってるけど、そこが方向性が違うから。
いや、まあ、なんですかね、その意見を言って言ってもらうのはめちゃくちゃいいと思うんで、
うん、
全然人によってだと思います。私はどちらかというと調整役みたいなところに行くことが多いので、
うん、
じゃあその役割としては、
あ、なるほどね、
まあ、ここでなんだその妥協点を探るべきかなっていうのを考えるようにはしてます。
なるほどね、
なるほどね。
立場としての考え方みたいな、
うん、
そうです、
うんうん、
なるほどね、大人だわな
素晴らしいね、
うん、いや立場なんですよやっぱり
なんですか急に。
いや、その映画撮る時、撮った時も僕は初めてそれ意識したかもしれないですね。監督という立場だと、もうどう妥協するかみたいな感じでしたね。たびたび話してるかもしれないけど、妥協っていうとイメージ良くないけど、どう、うん、どこに落とし所を持っていくかみたいなのはすごい意識しましたね、
うん、
完成させなくちゃいけないからみたいな、うん、どう納得自分をさせるかみたいな感じでしたね、うん、
まあ納得しきれないのは当たり前ですからね。
そうそう、その中でどうみたいな、
うん、そう、ベターなものをっていうところですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、
思ってたよりすごい聞いちゃった
聞いちゃったって
あの今回はね、ぬるくんが話題用意してくれたんですよね。
あ、そうです、
ね、そう、テーマ何かありますか、ね、考えてみてくださいねって言って、
は
い、したら用意してくれたんで、
まあなんか簡単にタイトル言っちゃうと、うん、本当にあの月並みというか自分の将来の理想像として、
うん、
例えばそのお二人、小宮さんとか、うん、武藤さん、すごく素晴らしい方々じゃないですか
急になんかおっと
なのでちょっとそのお二人に、うん、例えばその理想としてた人とか、
うん、
そのなんだろう、近づこうとしてた人みたいなのがいたらちょっと聞いてみたいなって。
なるほどね。ちなみに、はい、いますか、ぬるくんには。
あ、いますね。
あ、
私は実在する人物ではないんですけど、
イメージ、
はい、
あ、ちょっと分かったかもしれない。 まあちょっと聞きましょう。
まああのシャーロック・ホーム
ズ、ああやっぱり
すごい、
はいはいはい、
シャーロック・ホームズを中学校か小学校の頃に読んで、うん、やばかっこよってなって、うん、ああいう論理的に、うん、でもしっかりユーモアのセンスもあるし、
うん、
まあ一応作中ではなんだ堅物みたいな描かれ方はしてるんですけど、うんうんうん、ちゃんと面白いし、
うん、
っていう、そっかそっかユーモアね、
なるほどね、
必要なもの必要じゃないものっていう分け方もしっかりしてるんですよ、
うんうんうん、
まあ、これについてはちょっと後ほど言うんですけど、
うん、
そういうのに近づきたいなとは思ってますね、
おシャーロックに近づこうと、なるほどね、
その国とかさ、うん、そのなんだろう、バックボーンが違うとさ、もうもはや違うものって考えたく、なんだろう、考えがち、
あそう、
まあ、私の場合はね、うん、だからそのすごいなと思いました、うん、その作品にね、なんかそこに憧れを寄せるって、
だって人物だから何人とかってあんま考えない気がするな、
う
ん、
まあ、
なんですかね、生活圏というか、
うん、
なんだろう、人によって違うんでしょうね、そこの考える範囲、
うんうんうん、
世界で考えるのか、うんうん、日本で考えるのか、
うんうん、
確かになんかそうね、人によるね、私多分、うん、その自分がその場所にいて、こう何かしてもらったり与えてもらって、あかっこいいって思うタイプだ、
ね、
うん、
シャーロック・ホームズは小宮さんに何も与えてくれなかった
ちょっとね、お会いしたことないんで申し訳ないけど、
聞きたいですね小宮さん。
いやでもそのだ、いやでもね、ぬるくんは誰っていうところで出てたから、
うん、
私ちょっと名前はね伏せておくんですけど、すごい好きな社会福祉士の先生がいらっしゃるんですよ、うん、でその方にすごく最近憧れ、ここ 1,2 年ぐらいいいなって思って、その人になりたいなって思ってるです、
うん、
でそうだな、なんて言ったらいいのかな、その人の素晴らしいところがね、話を聞くのがすごく上手なのと、
うん、
あとね、なんていうのかな、すごく繊細な聞き方をしているんですよ。
繊細な聞き方。
そうで、その先生、まあ、その社福のその方の、人物としては全く一緒なんだけど、その相槌のニュアンスとかそのタイミングとかが人によって変わる。すごい繊細なそのアプローチとか買い方をしていて、すごいなって。
それはすごい。
そうで、それがさらにその自分も話した時にこっちのテンポっていうのが自分でも分かる、話してて、
うんうんうん、自分のテンポ感で話させてもらってる。
そうそうそう、だから気持ちのいいところで相槌が来てて、でその次自分が伝えたいこと、表現したいことにちゃんとつながるように促してくれるみたいな、
太鼓の達人みたい
な、
このタイミングでドンドンカッみたい な,
あ, な、まあ、あれやらされてるけどさ、まあ、でもその要はセッションみたいな会話の、それが上手な方ってすごく素敵だなって。そうでね、あともう一つ、そのレベルに合わせられるっていうのが素晴らしくて、私今課題なんですよ。
あそうですか。
そうだから、その学生さんとかさ、まあ、子供でもいいんだけどさ、で大人の中にもいろんなレベル感ってあるじゃないですか、うん、それはコミュニケーション能力だったりとか、知識の差だとか、専門性とか、ジャンルとかによっていろいろレベルがあるじゃん、
うんうんうん、
でそこで例えばその偉い教授の方とか、まあそうじゃ、なんか偉そうじゃない方もいるけど、その自分の実績とか、なんだろう、やってきた感とか知識とかをいらない会話に出してくる場合ってありません？
ひけらかしってこと？
うん、ひけらかしとか、うん、あとそのなんだろうな、あなた何もまだ知らないでしょうみたいになっちゃう場合。でもなんかその方はその人のレベルに合わせた受け答えとか肯定をしてくれるみたいな。
なるほどね。
うん、で例えばそのそうだな、50メートル走が、 その人は例えば7秒で走れるっていう人だとするじゃん、うん、で15秒で走り切った人に対していや私7秒走れるしみたいなタイプじゃなくて、うん、あ15秒で走ったんだそうなんですねでいつもはどうなんですかとか、うん、うん、じゃあその15より早くしたいと思ってますかとか、
うん、
だからそのレベルその人っていうところで話ができるってすごいかっこいいなと思うんですよ、
うん、
でもちろんかといって高みを目指してる人にはもうさらにそのレベルアップしたレベルでレベルアップしたレベル内容で話がだから掘り下げても掘り下げても出てくるっていうのもすごいなって思う、うん、
なるほど
そうだからよく初心者向けにセミナーやってます講座やってますっていう人が初心者向けにしかできない場合みたいな、
うん、
あるじゃないですか掘り下げたらそんなにその人プロじゃなかったみたいな
逆もあるよねその、うん、上級者の位置の人が初心者向けにやるけど全然初心者に変換できないみたいな、
うんうんうんうん、そうだね、うん、そういうのもあるんだと思うだからこう研修とかでこうご一緒したりとかお呼びしたりとかするときにその研修生受講生に対して分かりやすい入門を話しててで休憩時間とかに私が別の話をするとパッともう切り替わるみたいなそうであすごいって思ったりとかそういう人になりたいなって思いますそう私よくね武藤さんに言われるけど人をバカにしがちなんで
そうそうそう小宮さんは人をバカにしがちなんで
そうなんで、まあ、いいんですよ心の中はそのマインドじゃないと私自身 の, その努力とかもあるじゃん、
うん、
何笑何笑ってんの
いやいや
いやいやねだから
はい
はい
いいところで切れちゃってすいませんね
惜しいね
ー盛り上がってましたね
すごいな後半私ばっかり話してましたね
おしゃべりだな全く君は
すいませんごめんね
どうですかね大いに盛り上がってましたね
3人いるとねただでさえこう声が3つってやっぱり賑やかな感じがしてい
いんです
けれども、うん、そうですね、さらにね、うん、こう広がる試作聖地、
うん
ね、さらにこう前回とまた違うよね、
うん、そうだね、うん、
ちょっとまた弾み方がよりこうねアクティブに、うん
違った角度からね、うん、意見があったり、うん、レベルの話してましたね
レベルの話ああしてましたね
うんくしくも
何ですか
いや前々回、
うんうん、
レベルってねワールド・イン・ザ・ワールドで
そうですね
散々なんか難癖をつけ合ったレベルについてくしくもここでね
そうだ多分話してました、ね、最近のね私のこう思いというか課題というかトピックスなんじゃないでしょうか
レベルがそうなんですね、
うん、自分で課題って言ってたしね
あ、うん、なんかその辺をこう意識してないけどこうやって出てくるっていうのは面白いな、うん、なんて個人的に聞いてて思いましたね
確かに 今私だって気づいたもん、
うん
うん、意識してないけれども引っかかってるんでしょうね自分の最近の人生の中でね
なんでしょうね多分、
う
ん、
そういうことですね
はい、
はい、
マジックですよ
、ね、催眠術について、うん、意外に話してなかったなと思ってみんな多分何されたかなって思ってるんじゃないかと思うんですけど、
まあ、催眠術は結果的に僕かからなかったんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうあれだけいろいろね話してるけどかからなかったんですよね
結果かからなかったんですよね、うん、
でそれはね別にヌル君がじゃないんだよね
なんでしょうね、
うん、そう多分ヌル君のその実力がうんぬんのとかじゃなくて多分武藤さんの中の何かがあったんだよねうん
なんかかる気満々で必死にかかりに行ってたんだけどね
かかりに行きすぎたんじゃないですか
なんかちょっとダメだったね
あ私1回だけありますよ
かかったこと、
うん、
どうなったの
いやなんか動けなくなった
全身
いや部分的に
まあ、でもどの辺
腕かな
腕か、うん、じゃあまだ大丈夫
まだ大丈夫。
いやなんか全身動かなくなったらさ、うん、持ち上げられて海にボッて捨てられたらもうやばいじゃん。
そうだね、危ないね。でもそれ私ね、あの自己催眠的な感じ、
自分で自分にかけたの。
そうそうそうそう。あのまああるんですよ、いろいろそういうの。
あ、そうですか、うん、
でやってみたら、あ、本当だって。
へえ、
うん、だからあ、たやすいんだな人間って、っていう学びで一回ありましたね。
たやすくなかったけどな
複雑なんですよ武藤さんは。
そうですね。でもマジックをねやってもらって、うん、これは本当にね
すごい大盛り上がりでしたよね。
めちゃくちゃテンション上がりました僕。
武藤さんがあんなになんかね、少年のようにはしゃいでるの、うん、
初めてその自分の体で体験するマジックだった、うん、そうだね、あの、うん、目の前でやってくれるんじゃなくて、 うん、あなたの手の中にありますよみたいなタイプのやつで、うん、開いたら本当にあー入ってるわーっていうのがね、初めてだったんで、これはめちゃくちゃ嬉しかったですね、う
ん、なんか武藤さんの面白いところって、うん、その理解してる時のあなるほどっていうのと、うん、体感とか実感してる時のなるほどの具合が全然違うのが面白いですよ、ね、
あ、そうですか、
うん、なんかこう実感体感してる時の武藤さんのこうテンションの上がりみたいなのが、
うん、
すごい面白い。
ああそうか、
すごい感動してるんだな今みたいな。
めちゃくちゃ感動しましたね、うん、これは多分何回やってもらっても同じぐらい喜ぶと思う、う
ん、嘘、
それぐらいちょっと気に入ったね。あ、
またねぬるくんがお上手なのよね。
そうそうそう、
そう上手なのよ。
いや楽しかったですね。
いや面白いですね、
うん、
はい、感想ね、
はいはい、
そうそう感想感想いくつかいただいてました、はい、SNS の方でもいただいてますし、
うん、
あとね個人的にというか、別のところでもね感想いただいてた時に、
うん、
もともとレクリが好きなんだけど3人のレクリを聞いてさらにファンになりましたみたいな、お話もねいただいて、あ嬉しいなって思ったりとか、うん、ですね、あとねレクリ大学の感想がね、
はいはいはい、
ありましたね。まず一つ、レクリ大学に夏休みの課題はありますかと言っていた方がいましたが、
そうですね、
夏休みの課題だって、うん、試験じゃなくて
課題、それはね、うん、やっぱりレクリ大学なるものですからね、
うん、
それはもうもちろんですよ、うん、遊んでそんな終われるわけがないっていう
大学生って課題とかね、
うん、
まあ、夏休みだからね、結構ウェイってやってる、うん、その義務教育より長い夏休みじゃないですか、
うん、
だけどレクリ大学は夏休みも
勤勉に、そうですね、やっぱその辺はね、うん、一応まあ休みっていう形ではありますけど、うん、
はい、
やっぱ求められるものはかなり上のものなので、
うん、あなるほど、
まあそこで普通に遊びたいんだったら、うん、まあ我が校じゃない学校受験された方が
なるほど、ね、
まあ良いのかなというふうに思いますね。
でもレクリ大学行ってねバイトしたい人なんかもいるんじゃないの、うん、夏休みに。
まあバイトは自由ですからね、
うん、あそう、
うん、
まあじゃあそこは両立できれば、
そうですね、
OK という感じですね、はい、あとね入試
うん、
のまあね試験について、
うんうんうん、
コメントがありまして、
はい、
武藤さんのさアルファベットの話あったじゃないですか、うんうんうん、
しましたね、
グループ集めみたいな、
うん、まだ改良の余地があるテストですけどね
あなるほど、うん、でそれについてのねご提案が来てまして、
はいはいはい、
アルファベットではなく数字を割り当て、
うん、
で演算の結果を10にする組み合わせを作れる受験生を集めて、
うん、
計算式を作成させるとかいいかも。
あなるほどね、
うん、つまりその答えは決まっていると、
うんうんうん、
10という、
うん、
10にする組み合わせを作れる受験生、まあ、まあ、こうしたら10になる、
1を10人集めるとか1と6等とかっていうのとか、あと引いたりかけたら10になりますとかっていうことですよね多分。
じゃあ、この人は3とかこの人は5とかってなってて、うんうんうん、集めて、じゃあ俺たち、俺と君を足して、うん、で、あなたはまず引いてみたいなってことでしょ、
う
ん
うんうん、そうね、
ルート俺とかもできんのかね。
これでもさ、うん、なんか数字によってはもう一人で完結できちゃうよね。
あ、10ってこと？
そうそうそう、10に行ける数字はいるでしょ。
これでも100とか、100は簡単か。
5番の人がいたら、うん、かける2で自分10ですみたいな。
何分のいくつとか。
でもかける2の2の数字を持ってる人と会わなきゃダメってことなのかな、うんうん、そうだね、そういうことか。
小数とかもあるのかな、 0.5 とか。
ああ、これかなりこうなんだろう、うん、数学よりの入試だね。
そうなのよ、
うん、
だから多分これをクリアできる人って結構その特性が決まってくると思う、うん、
そうだね。
そう、
これだったらちょっと浮かれない気がする自分だったら
なんかでもいいよね、年によってさ、うん、その求めるものが変わってもありかなと思った。
そうだね。
で、こういうその数学的なものを求める年にはこういう、うんうんうん、計算系の話を持ってくるとか、
うん、
で国語力とかその言葉を大事にするときはもうちょっと違うとか、
うん、
毎年その傾向がない試験とかどう？対策ができないって。
ありそうだね。うわ、うん、今年のレク大は数学振りしてたな、俺ちょっと無理だったなみたいな。
そうだ、結果
浪人で来年にちょっと望みかけるわみたいな感じになっちゃうってこと、うん、文系の人とかは。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
面白いですね。
ね、
こういうアイディアは嬉しいですね。
で、あとそうだ、お便りね、お便りも来てまして、本当いろいろねいただいてまして、
はい、
春村さんですかね。はい、はい、感想タイトル、
うん、
科挙、
うん、
科目の科に、選挙の挙ですね、
はい、
入試試験やどういたしましてを辞書で引いた時の説明文などめちゃくちゃ紳士って感じでした、うん、紳士はジェントルじゃなくて、
はい、
進むの資料の詩ですね、
うん、
楽しさがこちら側まで伝わってきて素晴らしいなと感じました。それを想像できる皆さんとってもすごいです。また取り置かいお待ちしております。笑い
笑い
笑い、
ありがとうございま す,
そうです。
これ ね、読んだ時にさ、うん、いろいろ引っかかったんですよ ね、
ね、私最初ちょっとおほほってなって、
うん、
すごいなんかねこう頭のいいお便りが来てしまったと思ったんですけど、
うん、なんか、うん、最初普通に誤字かなと思って、
あ、
変換ミスかなって、
ね、
そうそう、
はいはいはいはい、
なんかこんな変換ミスしないよなと思って、
うん、
で感想タイトルもね科挙、うん、ってあるから、うん、と思って調べたらね、うん、まさかまさかこれ、うん、試されてたとはみたいな感じのね内容でした ね、 ね、
わざわざ感想タイトルで、うん、置いてますからね。
そうですね、
春村さん、
ね、なかなかくせ者でしたね
このね、ちなみにその科挙ってね、
うん、
中国の方ですかね、うん、まあ、日本でもね歴史的にあるみたいですけれど、うん、いわゆるその国家公務員の、
うん、
まあ、その大変厳しい試験、
高級国家公務員資格、うん、高級国家公務員資格の認定試験制度
まあ、今でいう官僚みたいなことでしょきっと、
うん、
のその試験ってことだよね、
まあ、合格者みたいなことですよね、その紳士っていう
のはね。そうね、そのいろんなこう当時科目と言われ、まあ、ちょっと今でいう科目とは違う感じなんでしょうけれども、うん、まあ、その六科とかってね、うん、当時、まあ、歴史とかでね覚えてる人覚えてるかもしれないですけど、まあ、その中のこう紳士という大変こう位の高いというか難しい、
うん、
その他のものよりもさらに難しい試験と、難問難関ってことですよね、
らしいですね、はい、勉強させてもらいました
ね。いや、ちなみにね、その当時からカンニングがあったなんて話もね出てきましたね、
らしいですね。
カンニング用の下着があるらしいですね
なんとかもうあの手この手で、
下着すごいよね。
もうカンだってそこに行けたらもう、
うん、
富名声権力手に入るみたいな感じ って書いてあったから、まあ、もうなんとかもうどんな手を使ってでもそこに行きたいみたいな感じだったらしいですね、うん、こう見てみると
なんていうのかね、資本主義とも違うじゃん、
うん、
もう完全に階級があって、
うん、
でもその努力すれば報われる感もあり、
うん、
でもこうやってあの手この手意地でもみたいな。
レクダイもそれ言うのをちょっとありにしたい気持ちはあるよね、うん、
カンニング、
そう、バレたらダメだけど、
うん、
そのなんとかしてその編み出した方法を創意工夫で試験を乗り越えるみたいな。
なるほどね。
なんか問題こんなの分かりっこないじゃんみたいな問題を出して、
うん、
どうそれの答えを導くかみたいな。
なるほどね。あのどこだっけ、まあ、某ある方がおっしゃってたんですけど、
うん、
ヨーロッパの方だかの大学の試験で、うん、その外国語の、うん、テストなんだけど持ち込み自由、
うーん、
外国語のそのテストでもどんな文献とか何持ち込んでもいいよっていうものに対して、うん、その外国語のネイティブの人を持ち込んだっていう人がいるみたいな、うん、
なるほどね。
でもそれも許されるみたいな。だから何を持ち込むかみたいな。
いいね、トンチみたいな感じのね。
そうそうそう。それも許されるやり方、試験の方法みたいな。まあ面白いですよね。
そうなると、うん、前に話したその無人島思考実験のやつも、うん、あれ受験にしてもいいかもね。
そうだね。
自分以外の5人でその無人島で1ヶ月
そうだ、ね、
試験やって生き残れるメンバーを選んで、うんうんくださいみたいな。で実際生活してもらうみたいな、はいはい、
プロセスを重視するのか、
うん、
結果よしだったらいいみたいなのにするかにもよるよね、
うん、まあでも
評価の場所
そうね、
うん、
まあ結果合格はもう結果だからね、うん、そこに行き着くためにどういうプロセスをやるかっていう、う
ん、そうなんだよね。まあでも武藤さんのさ、そのなんだっけ、集めるやつ、アルファベット、はいはいはい、あれもダメだったらダメなんだもんね。
ダメですあれは。
そうなんだよね、
はい、
だからね、いろんな考え方があるね、試験ってね、
う
ん、
そうね。
いや、試験って人生を左右しますからね、
うん、
私も大学受験は失敗してる身なんで。
あ、そうなんですね。
大きな声では言えませんが、
うん、
当時はもう絶望の淵というか、
なんか
ひどい。
勉強してなくても、
うん、
その場のひらめきとかで乗り越えられるような試験が楽しいなと思います。
あ、まあ、地頭勝負みたいなね、
うん、そうそうそう、
そうだね。いや面白いですね、試験ってね、はい、あのそう、試験の話をして、で今回そのなんだ、人がなと、なんだっけ、将来像、
うん、
なんて言ったんだっけ、
まあ、将来理想像とか、理想像、まあ、目標としている人とか、まあ、
目標にしてる、そう、あれも何でしょうね、そのテストではないけど、
うん、
ちょっとなんか通ずるものがあったかなっていう気がする、
うんうんうん、
こう当事者側としてね、
うん、
何を目指すかみたいな、
うん、
こう違う目線で話ができたのも面白かったなって。
そうですね、よりその大学について考えるよりもちょっとパーソナルな部分の話になったかなというような気がしますね。
あの、だいたいさ、こういうスペシャルな回ってさ、うん、出だしにいきさつとかさ、
うん、
あの経緯を話すじゃないですか、
うん、
面白いなと思った。2回目でようやくこうあらすじが見えるみたいな。
いや、そらもうだって考えてますから。
いや、まあ、武藤さんね、さすがですね、はい、と思って。
だって配信聞いてもらったらもう、うん、みんなヌルのこと好きになるのはわかるじゃん。
いや、そうだと思いますよ。
でしょ。そしたら、ね、じゃあなんでこうここに来たんだろうっていうのを知りたくなるわけじゃないですか、
うんうん、あ、そうだね、魅力を先にね。
そう、うん、そういうことですよ。
あの、よくさ、こう自己紹介で語りすぎる場合があるじゃないですか、うん、あれもね、やっぱ良くないね。
難しいよね、
肩書きをさ、
自己紹介って。
名刺ってさ、微妙だなって思う時期がありました、
うん、
で、私、あの肩書きを一切消した時があって、
うん、
名前だけ、まあ、名前だけとか、まあ、所属名前っていう形にしたことがあって、肩書きを消して、
うん、
で、なんか、なんていうの、そういうものなしに話したいって思いでその名刺にしたんだけど、
うん、
ちょっとやっぱりあの不便 だったみたいで、まあ、結果最近戻しちゃってるんですけど、なんかねその未だにうんうんって思いながら。
それはあれですよね、うん、やっぱ持ってるものの悩みですよね、うん、僕みたいにこう何のあれもない人間からしたらただの野良人間武藤翔馬以外な、うん、人間ただの武藤翔馬で、それ以上でもそれ以下でもないので、そこはなんか名乗りたいなら、うん、なんかね正十字騎士団第何支部なんとか隊隊長武藤翔馬みたいな
名乗り方がおかしいけどさまあでもみんなつけるもんだと思ってしまうじゃないですか。っていうのも
つけたいですよ、うん、つけれるもんなら。
あとハッタリもあるじゃないですか。
うん、そうね、
あの言ったもん勝ちみたいな時もあるじゃん。
元気100倍アンパンマンとかね、うん
元気100倍そうだね。
ただのアンパンマンじゃないから、あそうだ、ね、元気100倍アンパンマンって名乗ってるからね。
そうだね、
ハッタリいいでしょあれも。
みんなのクラブのリーダー、うん、ただのネズミではないと。
そうですよ、
そういうことだよね、
うん、
だけどまあ今回はね、
はいはい、
そういうものなしに最初から、
うん、
まあ、強いて言うならメンバーという肩書きでもって
元ツイッター担当
そうそうそれでよくぞここまでという感じですけどね、うん、いや面白かった。あの2人で話してると気づかないものとかもね、
うん、
あの話すことができて、
うん、
面白かったなって。
そうですね、はい、もっとねいろいろこう言いたいんですけど、うん、まだ後半がねあるので、
そうだね、
それをこう全部ね、うん、聞いてもらってからまた改めて話したいかな、うん、
そうですね。
何笑ってんだ、
またね、次回も、
うん、
こうやって残りの半分プラストークっていう形でお届けすると思うので、はい、やはり感想とかね、
うん、
コメントあればぜひいただいて、
はい、
はい、リアクション欲しいですのでよろしくお願いします。
はい、
はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、反応くださった皆さん、うん、そして春村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ。
Bye-bye.